移ります。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1、15章58節から16章13節です。新改訳聖書、新約聖書の352ページをお開きください。それではお読みします。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているのですから。さて、生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じた通りにあなた方も行いなさい。私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。私がそちらに着いたら、あなた方の承認を得た人たちに手紙を持たせてエルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。もし私も行く方が良ければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。私はマケドニアを通ってあなた方のところへ行きます。マケドニアはただ通過し、おそらくあなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。どこに向かうにしてもあなた方に送り出してもらうためです。私は今旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくありません。主がお許しになるなら、あなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし50節まではエペソに滞在します。実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。テモテがそちらに行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるようにしてあげてください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるのです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと一緒に戻るのを待っています。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように私は強く勧めました。けれども彼は今のところ行く意思を全くありません。しかし良い機会があれば行くでしょう。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大きく強くありなさい。それでは固く立ちなさいと題して吹き牧師からメッセージをいただきます。お願いします。
おはようございます。今週はコリント人への手紙の15章の一番最後のところから、お話を、それから16章の13節まで、固く立ちなさいという題でお話をいたします。15章の58節ですね。それから16章の13節をまずお読みします。ここが今日の説教の中心ポイントなんですね。この2つの説が一番大切な、今日お話ししたいところなんですね。15章の58節見てください。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。それから16章の13節、目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大きく強くありなさい。この2つの聖句に共通点があります。何でしょうか。分かる人いますか。何でしょうか。 何が共通していますか、うん、分かった、優しい質問ですね。今回は固く立ちなさいっていう言葉ですよね。パルは一人一人がしっかりとイエス・キリストの土台の上に立ってしっかりした信仰の歩みをしなさいと勧めています。私は命に向かっての歩みをしています。将来の、まあ、私は死にますけども、その死を乗り越えた永遠の命があります。そして最後には死さえも滅びるということを15章のところで書いてありますね。完全な死に対する勝利が約束されています。その御言葉の約束の上に立ってキリストを信じる信仰に立って誠実な堅実な歩みをしなさいと勧めています。信仰生活を確立しなさいと勧めています。この58節のところで、ここに動かされることなくって書いてあるでしょ。動かされるっていうのはどういうこと、どういう状態になることを指すんでしょうか。動かされるっていうのは動揺したり気持ちが不安定になることを指します。私はサタンの攻撃を受けて神様から心が離れてしまいがちなような悪影響を受けることがあります。そういう時動かされるんですね。そういう悪影響を受けて、例えば怒りとかね、嫉妬、妬みとか悪意とか敵意のような気持ちが怒られてしまって、自分がちょっと動揺してしまったり、普通穏やかな気持ちがなくなってしまって、うーんっていうような気持ちになってしまったりする時、そういう時動かされるっていうですね。そういう時ありませんか。そういう時には、あ、自分がどうしたらいいと思いますか。そういう時、あ、いけなかったなと反省して、で悔い改めてまた主のもとに立ち返る必要があります。サタンはいろんな時にいろんな機会を用いて悪い心を起こさせようとささやくことがあります。もう教会に行くのやめようか、教会であることから身を引こうか、学校で、こう最近授業に出ないでこう身を引くって人がたくさん出てきたけども、クリスチャンの中には身を引く人結構いるんですよ。身を引こうか、献金しなければどれだけもっと貯金ができるんじゃないだろうか、何かちょっとしたきっかけがで身を引いてキリストから離れてしまいそうになることがあります。ちょっとしたことがきっかけで教会から離れてしまうことがあります。そういう時にどうしたらいいんでしょうか。16章の13節、15章の58節、これは答えなんですね。信仰に固く立ってください。自分の歩み、しっかりした固く立った歩みしてください。自分の歩みが他の信者の模範になるような動かされない歩みをしてください。この第一コリントの15章の58節、固く立って動かされることなくいつも主の技に励んでください。ちょっとしたことでは動かされない、ね、武田信玄が不動ってね、よく看板を掲げて自分は動かないってやったんですよね。不動の信仰ってあると思うんですけども、そういうしっかりした歩みをしてください。それから15章の58節で、いつも主の技に励みなさいと勧められています。主の技、ここに書いたでしょ、いつも主の技に励みなさい。主の技ってどういう技なんでしょうか。 それは主に仕えるすべての行為を指します。私は礼拝、聖書の学び、伝道を行うことによって主に仕え、教会に仕えることができます。教会のいろんな奉仕も主の技の一部です。でもそれだけじゃないんですね。主に仕えることの技、すべてが主の技なんですね。家庭において家事をすることによって、あるいは子供を教育することにおいて、神に喜ばれる技をすることは主の技であると言えます。社会で仕事をする、そういうことを通して社会に奉仕することも主の技であると言えます。自分に与えられた仕事を果たし、そして忠実に会社に仕えること、これも主の技であると言えます。58節には、私の労苦が無駄になることはないという励ましの言葉があります。私は自分の労苦が無駄だったのではないだろうかと思えるような営みなんかしたこと多々あるんですね。これ無駄だったんじゃないだろうか。だからこそパウロはこういう励ましの言葉を私に伝えているんですね。今まで自分がやってきたことは何だったんだろうか、どういう意味があったんだろうか、無駄だったんじゃないだろうか、そう自問自答するような状況に置かれるようなことがあるんですね。それでも主の前では自分のした奉仕は無駄ではなかったんだという言葉、例えばある人一生懸命解放して、そして結局亡くなってしまった、あの解放何だったんだろうか、ある人のために一生懸命仕えた、でも結局いい結果を生まなかった、あれは何だったんだろうか、無駄だったんじゃないだろうかという、いろんな時に自分のやってきたことが無駄だったんじゃないだろうかと思うようなことがあるんですね。その時に無駄ではなかったんだという言葉、それはこの私が主に仕えようとしている私に励ましとなります。何らかの意味が神様にあったんですね。無駄じゃなかったんだと言われると、自分のやってきたことこう意味が出てきます。自分がここに存在しているってことの意味が出てきます。15章の58節の言葉、自分が今までやってきたいろんな労苦に対して積極的な意味があることを教えてくれます。どういう意味があるのかわからないこともあります。でも神様にとっては無駄じゃないんだよって、神様の目では無駄じゃなかったんだよって言ってくれてるんですね。自分が経験してきた今までのさまざまな労苦を振り返って、どんな意味があったんだろうかと問わなければならないような苦しい思いをすることがあるんですね。そういうでもこう経験した時にこの言葉を自分に当てはめて考えることができます。私もこの御言葉自分に当てはめて考えてみました。私は日本の大学へ進学を卒業した後、海外で38年間働いてきました。そしてその後で10年間日本で高松に来て働いてきました。それどれほど意味があったんだろうかと、無駄な働きが随分あったんではないだろうかと思うようなことがあるんですね。海外でカナダ、アメリカ、シンガポールでたくさんの人が、例えばマレーシアにも行きました。出張で飛行機に乗って毎月マレーシアに行っていました。たくさんの人がクリスチャンになりました。でもクリスチャンになった人、教会を作ろうと思って教会を大きくしようと思ったんだけども、どんどん日本に帰っちゃうんですよ。あれ別のところに転勤になっちゃうんですね。で日本に本帰国してしまう人たちばっかりなんですよ。まあ、それじゃない人もいるんですけども、でもごっそり帰国されてしまうと教会を思ったほど成長しないんですね。労多くして身が少ないなと思うことがあります。でも新しいクリスチャンができた、 訓練されたクリスチャンがいて、訓練されて、それをどんどん日本に送り返してるんだ。それで日本の宣教の働きに自分は参加しているんだと自分で言い聞かせて慰めを得ることがありました。また日本に恩帰国して高松で牧会をして、すると日本の高松の年配の方々って非常に固いんですね。なかなかイエス様は信じない、信じてもバプテスマを受けようとはしない人たちばっかりですね。年配の日本人の方、他のアジアの人々に比べても固くなな人が多いです。なんでこんなにこの土地は土壌は固いんだろうって、なかなか福音に心が開かれないんだろうかと思うことがあります。こんなことして自分の労苦が報われないと思うこともあります。ある時ある人が信仰を告白しても他の教会に移ってしまう、バプテスマを受ける、バプテスマクラスまで行ったんだけども、でも結局バプテスマ受けませんって言ってこうどっか行ってしまう、こう信じてはいたんだけども、でももう教会に生活しなくなっちゃうとか、でグローリーチョーチで告白したんだけども、そのバプテスマには行からないということがあって、準備クラスでドロップアウトした人いろんないて、結局7名ですね。そんなになかなか目を結ばない、無駄だったんじゃないだろうかって思ってしまうことがあるんですね。でも新しい魂が生まれて人が救われたのであれば、その働きは無駄ではなかったのだということを、この御言葉から自分に当てはめて教えられています。御言葉を語って人々が霊的に御言葉によって養われる人もいます。まあ、ならば高松の働きは華々しい派手な働きではないかもしれない、非常に地味で、まあ、なんていうかこう目立たないような一階の田舎牧師みたいな感じのね、働きに過ぎないけれども、でも無駄じゃないんだとこの言葉から慰めを受けています。さらに終末論を語っていくうちに、クリスチャンの奉仕っていうのは終末的な意味があることに注目するようになりました。どういうことかと言いますと、神のために奉仕をして、その人の働きはぶりはどうだったのか、大きな働きをしたかどうかじゃないんです。その働きぶりがどうだったのかと、どのような奉仕をしたのか、どのような忠実な奉仕をしたのか、その働きが神様によって全部記録されているんですね。そしてそれが神様に覚えられています。そしてその働きに対して死んだ後報いがあるんです。神様から評価を受けます。その働きぶりが後に完成した神の国において自分の地位に影響を与えるんですね。つまりどんなに小さな目立たないつまらないような仕事を、こんな仕事してて、こんな奉仕してあんまり意味ないのかな、あんまり自分の役に立たないのかなって気にする必要ないんですね。大きさ派手さじゃないんですね。神様の前での忠実さを神様は見ております。で、小さいことに忠実だったからあなたには大きなことを任せようっていう神の国のこの報いがあるんだってことを終末論から教えられます。その奉仕の忠実さに、それが基準で将来の完成した神の国において自分の地位や責任が新たに決められるということを私は教えられています。どんな小さな働きに見えても、その労苦が来るべき将来の神の国にとって無駄になることはないんですね。さらに私が労苦した働きの身というのは、将来の神の国、新しい天と新しい地で生かされるんですね。そういう意味において、この58節に書かれている通り、自分たちの労苦が無駄になることはありません。さらに16章13節では、固く信仰に立ちなさいという命令とともに、目を覚ましていなさいとも命じられています。16 16章13節では目を覚ましていなさいという命令があります。それから信仰に固く立ちなさいという命令があります。それから大きく強く会いなさいという命令があります。それからそれに加えて来週お話ししますけども、一切のことを愛を持って行いなさいという命令があります。この全部でこの4つの命令が13節と14節で書かれています。13節の最初の命令、目を覚ましていなさいとはどういう意味なんでしょうか。それは信仰が覚醒した状態でいなさいという意味です。軍隊で軍曹がこの厳しく自分の兵士たちにこう厳しく言うと、厳しくすればするほどお前たちはだんだんとアラートになるんだぞと、こう目が覚めて、そしてこの戦闘できるような状態にだんだんなっていくんだぞ、だから厳しくしてんだよっていうのは、そんな映画があったことを私は覚えてます。こう信仰がこう覚醒した状態、戦闘準備がたった整えられているような状態に、そういう生活をしなさいという、目を覚ましていなさいというのはよく見ますと、終末論的な、終末の中の苦難と関係があるような中で、コンテクストの中でよく使われていますね。終末の時には苦難があります。それから異端も多く起こります。そういう厳しい世界の中で神の国に目が開かれているんだろうか、それとも眠った信仰のままなんだろうかということが問われています。そういう厳しい世界の中で悪魔の誘惑に対抗して、そして戦闘体制を整っていますか、それともぐうぐう寝てますかということが一人一人問われています。悪魔に負けた生活をしているのかどうかが問われています。自分に置かれた様々な問題に目を見開いて、一体今どういう状態になっているのか、その問題にどう対処したらいいのか、どう向き合ったらいいのか、目を開けているのかどうかが問われています。そして自分が直面している問題に勇気を持って大きく強く立ち向かうことがここで進められています。16章の1節から6節まで話が変わるんですね。献金について語られています。引用します。さて生徒たちのための献金については、ガラテヤの諸教会に命じた通りにあなた方も行いなさい。私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。私がそちらに着いたらあなた方の承認を得た人たちに手紙を持たせてエルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。4節、もし私も行く方が良ければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。私はマケドニアを通ってあなた方のところに行きます。マケドニアはただ通過し、おそらくあなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。どこに向かうにしてもあなた方に送り出してもらうためです。ここからいくつかのことを学ぶことができます。第一に、献金は週の初めの日に、ここに書いたでしょ、この週の初めの日って何曜日ですか。日曜日ですね。自分の収入に応じて献金の準備をするべきことが語られています。献金の準備をして礼拝に臨むべきことを学ぶことができます。献金は自発的に収入に応じてなされるべきです。献金は神の恵みに対する応答です。自分の一献金というのは特権でもあると同時に、またモーセの律法に規定されている義務でもあります。そして第二コリントの9章になりますと、もっと詳しく献金について語られていますので、そのことについてはまた9章、第二コリントの9章のところに来たらまたお話したいと思っています。 献金は神に対する感謝の応答です。こんだけ恵みを受けたんだ、こんだけ恵まれたんだということの感謝の答えなんですね。そして献金を通してますます豊かになるということが御言葉に約束されています。献金はしないときとするときと違いあるんですよ。そういうことが聖書に書かれていますよね。自分の一献金をして、そして神様が本当に豊かにドドドッと あなたに恵みを施すかどうか試してみなさいって言って、私試してみました。そしたら本当にドドドってくるんですよ。私一番最初に留学生です、会った時ってのは車のところじゃないね、自転車生活ですね。そして私がアメリカに進学に渡った時も、他の人たちはみんな車なんだけど私だけ自転車なんですよね。それで自転車で、いやでもお金がないから自転車でいいって言って、とても帰るような状態じゃないから自転車生活でもうギリギリでやってました。でそのうち雪が降って、そして自転車で雪、まあ、夏はいいんだけど冬になってこの雪が降って、雪の積もった中で自転車で通学ができないってことが分かってきました。その時に神様が本当にお祈りしたらドドドって来るんですよ。車が与えられました。そしてでも保険ができなかったんですね。保険代すごく1年目すごく高いんだけど、その保険代が私誰にもお願いしてないんだけどもドッて来るんですよ。で保険代全部カバーしてるような献金が来たりするんですよね。だから神様に献金、10分の1献金をすると、実はその頃留学生でありながら自分の母教会に献金を送ってたんですね。そしたら何にもしてないんだけどもどっからか分かんないんだけどドドドッとお願いしたんじゃないんだけども来るんですよね。でその時からこの自分がどんなに貧しくてもちゃんと自分の知見をしているとすっごい祝福があるということを自分で経験しています。でその祝福のを皆さんもと分かち合いたいと思って、その習慣のためにも、今日また皆さんに家をお見せしたいと思っています。その献金なんだけども、献金を通してますます豊かになるってのは、これ献金しないとこう経験できないことなんですね。すると、こんなに恵まれるの、こんなに祝福されるのってことを自分の中で経験できるんですね。これ私の自分の身をもってそういうことを言うことができます。それからパウロはコリントの人たちからは、そのもう一つここでこの献金のところの話、16章の1節から6節までのところで学ぶことなんですけども、パウロはねコリントの人たちからの対して自分でこのこう集めないで、その管理とか集めるとか起こるということを他の人に任せてるんですね。そのコリントの人たちから承認を得た人を派遣して献金を届けさせているんですね。つまり不必要な批判を受けることがないように献金係に任せておいて献金を届けさせて、パウロはわざと自分が献金に手を触れないように取り計らっているんですね。献金の取り扱いについては細心の注意を払っている様子をここから伺い知ることができます。それから第4に、第一コリントを読みますと、パウロはコリントの人から第一コリント全体前にも言いますけども、どういうわけかサポートを一切もらわなかったんですね。それでテントメーカーっていう名前が出てきたんですけども、じゃあパウロはサポートを受けた人じゃなかったのかっていうと、そうじゃないんですよ。このコリントのすぐそばにケンクレアっていう場所があるんです。そこからはサポートを受けてるんですね。それからもちろんアンティオキアからは送り出されてサポートを受けていました。だけじゃなくてピリピとかね、マケドニアとかいろんなところからサポートを受けていたんです。お金ももらっていたんですね。けどもどういうわけかコリントの教会からは一切サポートを受け取ろうとはしなかったんですね。なぜなんだろうかって、 私はいろいろ考えてみました。おそらくコリントの教会たち、パウロをあまりサポートしようとしなかったためだと思われます。そのためにパウロは自ら働いて、いやもうサポートないんだとしても自分をちゃんと進めるよ、選挙の働き必要なら自分で働いてでもやるよって言って、テント作りの仕事をして必要を補っただろうと思われます。しかし、まあ、このようにして献金に対する理解が足りないようなコリントの教会の人たちに対しては、献金の意義をやっぱり教えなくちゃいけないと思ったんでしょうね。それでエルサレムの今日のそこに基金があって、エルサレムの貧しい人たちに対する献金をしようとしているときに、この義援金をにこのコリントの人たちに参加させようとしているんですね。その場合でもコリントの人たちからの献金についてはパウロは自分は直接お金にはタッチしないで、他の人を通してエルサレムへの義援金を届けさせているんですね。第一コリントの16章の1節から6節までのところでは、パウロは自分へのサポートを受け取らないで、エルサレムへの義援金についてのサポートをするように促しています。このようにして不必要な批判が起こらないように配慮していると同時に、サポートできる教会へと教会の成熟成長を促すような訓練をしている様子がここから伺われます。それから10節11節に関してなんですが、テモテについて指示を与えています。10節11節を読みしますね。テモテがそちらに行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるようにしてあげてください。私も彼も私と同じように主の御業に励んでいるのです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと一緒に戻るのを待っています。この手元に扱いに対するパウロの指示、そこからいくつかのことを学ぶことができます。第一に、手元を経済的に心配なく生活できるように、生活の必要を供給するようにとコリントの教会たちに人に頼んでいるんですね。これはコリントの教会がテモテの生活の必要が十分支給されないという危険があると、そのことでパウロが配慮したものと思われます。第二に、テモテを働き人として尊重するようにという指示を与えていますね。おそらくテモテを存在に扱うような空気があったためであろうと思われます。彼を軽んじて軽くあしらうような雰囲気があったためと思われます。働き人を尊敬して立てて、その霊的な指導に従うということは、そういう態度コリントの人たちに欠けていたように思われるんですね。ここからも福音を伝える働き人をいい加減に扱ったり、あるいは軽んじたりしてはいけないことをここから教えられます。最後に12節、これですね、アポロの話ですね。12節ではパウロの期待にもかかわらず、アポロは自分がコリントに戻るつもりがないという、そういうパウロの気持ちについて書いています。12節引用しますね。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように私は強く勧めました。けれども彼は今のところ行く意思は全くありません。しかし良い機会があれば行くでしょう。なぜアポロはコリントで牧会する意思がなくなってしまったのか、その原因は何だったんだろうか。コリントの教会が問題だらけの教会でした。その問題のためであろうと思われます。コリントの教会は、そのパウロが第2回の伝道旅行の時にパウロがコリントの町の人たちに伝道したことによって誕生しました。コリント人への手紙の第1は、パウロが第3次伝道旅行の時にエペソに長期滞在していましたけれども、そのエペソに滞在中に書かれた手紙であると思われます。この第一コリントが書かれる前にもいくつかの手紙が、パウロからコリントに対して手紙があったんですね。でどういう手紙であったのか想像することしかできませんけども、第一コリントが最初の手紙ではないんですね。でアポロは そのアレクサンドリア生まれで雄弁なユダヤ人でありました。でそのアポロはプリスキラとアクラというこの信徒の指導によっていろんなことを学んで、それから牧師として成長していきました。そしてアポロはある時コリントの教会へ牧会者として奉仕をしに、エペソからコリントに引っ越したんですね。ところがどういうわけかアポロはエペソに戻ってきてしまったんですね。パウロがアポロにもう一度コリントに戻るように説得してみたんだけども、アポロにはその意思はなかったんですね。なぜアポロがコリントの教会で牧会することを嫌がったのか、これから先は推測の域を出ませんけども、一つ言えることはコリント教会には党派心、分裂分派があったんです。その罪がありました。アポロ派と言われているようなアポロを担ぎ出すような人が出てきました。教会の中に争いがありました。自分たちはアポロにつく、自分たちはパウロにつく、自分たちはペトロにつくといった意味のない争いがコリントの教会の中にありました。パウロはこれに嫌気がさして、そしてもうあそこには行かないというふうに思ったのではないかと思われます。さらにコリント教会、まあよくもこんだけ問題だらけの教会だなと思うくらい、いろんなスキャンダル、問題だらけの教会なんですね。そういう中で一致がない教会で、問題だらけの教会を牧会することを嫌がっていたのではないかと思います。パウロはコリントの教会が抱える問題、それをこの避けないで逃げないで一つ一つ片付けようとして奮闘したのが第一コリント、第二コリントなんですよ。最後にもう一度16章13節に出てくるパウロの命令に耳を傾けましょう。13節のところですね。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大しく強く会いなさい。この言葉、言葉を心に留めて、今週1週間元気に過ごしていただきたいと願っています。お祈りしましょう。天の父の神様、コリントの手紙からいろんなことを学びます。その学びを学んだことを自分の生活に当てはめていて、そして本当に神様からいろんなことを教えられます。神様、一人一人が御言葉からいろんなことを教えられて、そのことが自分の生活の中で生かされますように、そして自分に当てはめてみて、そして意味のある御言葉となることができるように、一人一人に対して神様が一人一人の心の中にあなたが語りかけてくださいますようにお願いいたします。私もその御言葉の語りかけを聞き取ることができますように助けてください。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。